それでは、真鍋先生に、キリストとヨハネの証言という題でメッセージをいただきたいと思います。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつまでも若くて、いつまでも元気で、いつまでも聖書の話をしたいと思うんですがね、やっぱりこうね、だんだん年っていうのを感じるようになると、まあ年にふさわしくやる方がいいかなって思ったりもするんですけどね、昔だったらね、昔だったらいいか、もうちょっと若かった頃は何時間お話ししたってね、全然喉は枯れずね、疲れを知らずってなんですけども、一度お話をするとしばらく休まないとネジが回ってこないというような、だんだんだんだんそんななりつつあるようなね感じがするんですよ。まだなってんじゃないんですよ、もうダメかなんて思われて、でだんだんなりつつあるような気がするんですよね。でね、この聖書の話するっていうのはね、ただお話ししてるわけじゃなくて、このアンテナをパッパパラボのアンテナいっぱい張り詰めててね、それでこう神様のお話聞きながら実況中継ですよ、生放送ね、本当そうなんですよ。もうね、それは確かにね、メモはしてありますよ。だけど生放送ですからね、実況中継ですから疲れちゃうんですよ。私よく知りませんけど、お相撲だって野球の実況中継だったって大変だと、キョロキョロしてね、ジュースなんか飲みながらなんてやれないと思いますからね。ですから、まあ、今日もこれからただいまから実況中継をやりますんでね、だから神様の真理っていうのをお話をしようと思うと、かなりこうね、もう全体的に消耗するんですね。ですから、できれば若い時の方がいいなと思うんですが、若い時は聖書が分かんなくてね、お話ができなくて、ある程度年を取ってこないと分かんないという面もあるわけです。で、今日はこのヨハネの福音書の5章の30節から35節まで、まあ、ずっと終わりまで続くんですがね、今日全部お話している時間がありませんので、30から35までとさせていただきたいと思います。いや、それではちょっと今日も購読をさせていただきましょうかね。30節から35節、ヨハネの5章、交互に読ませていただきます。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。
もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。
私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることは私が知っています。
あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。
と言っても、私は人の証言を受けるのではありません。私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。
彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願ったのです。
そこまでにいたしましょう。前回は父と父なる神と御子イエス様との関係をお話をしたわけです。でイエス様はこの30節以降では、今度はこの4つのご自分についての証言を取り上げておられるですね。終わりまでに4つの証言があるんですが、で30節と31節はこれはイエス様ご自身の証言ですね。それから、32節はちょっと置きまして、33から35節はヨハネと書いてありますが、これはバプテスマのヨハネのことですね。バプテスマのヨハネの証言、それから36から38は父なる神の証言ですね。父なる神の証言、まあ、その中に、ご自分の御業のこともまあ含まれてますけど、それまで入れると5つになりますが、まあ、父なる神の証言としましょう。そして39節から47節終わりまでは聖書の証言ね、こういうふうになってるわけです。どなたの聖書もそう見てると思うんですがね、お読みになると。で、私はね、このこういう証言の扱い方をされるイエス様のこの言葉を読みますとね、まあ、イエス様という方は知恵深いお方だなって思うんです。なかなかこういうふうにはね、 お話できないですよ。聖書読んでも何書いてあるか分かんない人いっぱいいるわけですからね。ですからこう、まあ、私も読みましてね、とにかく、まあ、イエス様って本当神様だなとつくづくと思うんですよ、こういうところ読むと。まあ、人間の知恵では到底届かないというこの知恵を、まあ、神様はイエス様はお話しなさっとられね。ですからね、こういう知恵深い御言葉をお話しするということは、まあ、非常に困難なんです、ね、ですからまあ困難なんですけれども、私はね自分に一つのことを課しているわけなんで、こういうところっていうのは本当はねお話ししないんです。でお話ししやすいところしかしないんですよ。だから例えばお魚を買うでしょ。今頃なんですか、寒ブリで、ブリが美味しいんですかね。ブリって食べたことないですけどね。例えばお魚のブリってどこ食べるんですか。尻尾とか頭とか骨とかが食べるんでしょ。美味しいところこうどういうんですか。ブリは何が美味しいんですか。お刺身がいいんですか。刺身がいいですかね。じゃあ今日は刺身にしよう。ところはね、こういうところって骨なんですよ。で、だから骨のところをどうやって上手に料理するかって考えたことありますか。皆さんどう、何するんですか。スープ取っておちまいですかね。そのところでしょ。あとは猫の餌とかね。ところがこれ猫の餌にしていけませんよ、これはね。でこれをいかに骨まで刺身にしようってんですから、これはスライスするのが難しいですよ。今日はスライスできるかどうかね。見てごろうじ、食べてごろうじってところですけども、しかしこういうところはね本当は、まあ、飛ばしたいんですね。しかしまあこれ大事なところですからね、やはりまあこのお話をしておかなければと思うんですが、今日はこの4つの証言のうちの前半の2つだけお話ししたいと思います。でまずイエス様は30節で、私は自分からは何事も行うことができませんとこう言われたんですね。皆さんこれ聞いたらどう思いますか。私は自分から何もできない、何一つできないんだって言ったらどう思いますか。まあ、いやイエス様は力ね、無能力な方なのかね、と思うでしょ。これは人間の浅はか、はかさかさかさですよ。これはイエス様はそういうことを言ったんじゃないんですよ。これはね、これはイエス様が父なる神と全く一つであるということを証言されて、ね、それとともにここでは私たちの信仰のあり方、あるいは宣教のあり方の模範もよく示しておられるんですね。だからこれ読んでそういうふうに分かんないと読んだことになんないんです、ね、イエス様が力がない無料の苦労を語るんだ、浅はかのいいとこですよ、これはね。それは聖書読んだことになんない、ね、でこれを見るとこの御言葉はね、イエス様がご自分の意思を持っていなかったということを意味しておりません、ね、よくこのね質問されるのに、神様に委ねるっていうのはどういうこと、どういうふうにするんですか、ね、全く自分の意思を持たなくなるということですかってこう尋ねられることありますよ。お任せする、ま、委ねるっていうのはね、茹でるんじゃないですよ、そうめん茹でるんじゃないですよ、委ねるっていうんですから、任せちゃう。そうするともう自分じゃ何にも考えないで、自分の意思も働かせないで、もう自分も無能なね状況になるか、寝たきりの何ていうか植物人間みたいになっちゃうことが委ねるのかってこういうわけですよね。それは委ねるんじゃなくて、そういうふうになるのは委ねるって言わないんですよ。それは人間じゃなくなることを言うんです。で人間じゃないんですよ、ね、聖書を見るとあなたは人間じゃなくなりなさいって書いてないでしょ。デブの棒になれとかのこと書いてないでしょ。だからね、自分を神様に委ねるということは、私たちが自分の意思を持たないで神のロボットになることじゃない。ピノキオっていうの言うでしょ、言うでしょって言ったこの物語でね、昔読んだことあるでしょ、かつて遥か彼方にね、読んだことあるでしょ。であれっていうのはピノキオさん最後にねお坊ちゃんになるでしょ、お坊ちゃんになるでしょね、言うことないんですか。あるでしょ、人間の子供なんでしょ、どうして子供なんですか、いい子いい子してたからね、なるよなって言うんですよ。最初はあれこれ木、ね、もう木で作った人形さんですね。だからもちろんお話ですけどね。だけど私たちもね、ピノキオみたいになっちゃうんじゃない、ね、神様の御心に自分の意思、自分の願い、私の計画を一致させること、一つにすることを委ねるってことですよ。
委ねるということはね、だからどこまで行っても私は私、神は神ね、神の御心と私の、私の御心ってのはないですけどもね、私の計画とは別々であるけれどもそれは一つになる、これを委ねるとこういうね、例えば、この教会を創設するということは神の御心でありまして、しかしこれは私の願いでもあったわけですね。でそれは神様と私が一致してその願いを共有することによってこれは委ねるということが生じるわけです。ところが私たちの場合はなかなか神様の御心と一致しないことが多いんですね、しばしば。そういうことないでしょうか。でその時に委ねるっていう時に神様の方を私に合わせるのは委ねるって言わないんですね。これわかるでしょ。委ねるっていうのは私の方を神様に合わせることを委ねるとこういうわけですよ。だからあくまでも私はいるわけですね、私の意思っていうのがある。それをやだやだやだってやってる場合はね、これ委ねていない、ね、強情派って。でこれを意思的にするんです。意思的にね、これ委ねるということで、父なる神とイエス様との間には不一致というのが一度もないんです。一つもない、ね、ですから自分からは何事も行うことができませんといった時にはできないってことは能力がなくてできないって言うんじゃないんです。これはね、神様は全能の神でしょ。力がないからできないって言うんじゃないんですよ。これはね、イエス様がわざわざこういうふうにおっしゃったのは、人々が、人間がイエス様の御業を見てね、あれは神でもないのに、ナザレの大工のせがれのイエスなのに勝手なことばっかりやって、神様でもないのに俺は神だって言って勝手なことをやってるじゃないかって、この非難する心を人間が持っておりましたから。ですからそこでイエス様はご自分で証言を始められた。私は神に逆らって何かをするというようなことはできないんだ、ね、できないってことはどういうことを言ってるんですか。お分かりですか。これはね、これがだんだん分かってくるとこの御言葉にね、重みっていうのが出てくるんですよ。つまりイエス様はこういうふうに言われたんですね。私は父なる神を離れて独自に自分勝手に何かするということは決してできない、そういう存在なんだと言ったんです。言い換えると裏を返してしまうと、そういうことができるのは神様しかいないんですよ。人間はみんな違ったことやってるでしょ。私はそういうことはできない人間、人間っていうかものなんだということは、つまり私は神なんだっていう。お分かりですかね。だからイエス様おっしゃってると簡単なことじゃないんですよね。だから読んで分かんないんですこれは。だから実況中継になっちゃうね。じゃあ先生どうやって分かったのなんて言うと、どうやってもこうやっても、私ね、ここのところについてね、あの仲介書はどういうふうに書いてあるかなと思って2、3見てみたんですけどね、ここのところ何も書いてない、みんな飛んでんですよ、ね、その後ろの方のことも聖書の方のこといっぱい書いてあるけど、その分飛んで、あやっぱりこの人がこんな分かんなかったんだなって、俺実況中継で分かったんだっていうね。でもこれ本当にそういう意味なんです、ね、神様は全能の力だから、私は神、父なる神の御心に背いてできるような ものではないということです。父なる神様のことしか私はすることができない、つまり神ご自身である。神様だったらそれ、そうでしょ、自分での自分で自分に反することなんかできませんからね。と皆さんが例えばラーメン食べたいなと思った時に、ラーメンが目の前にあって食べたいなと思って、ラーメン食べないとってへそ曲げて、じゃあお寿司にするとかでやりますか。そんなこと、まあ、寿司の方がいいですかねどうか分かりませんけどもね、そういうことなんです。いつでも永遠に完全にね、神の御心しか行うことができないお方は、それは神ご自身しかいないんですよ。ね、私たち人間見ると神様に逆らってばっかりいて、道に迷ってばっかりいてね、しばしばこれやってる、だから結構神様と違うことやってますよね。とかイエス様はそれができないお方だということです。だからこれはそういうこと言ってるんですよ。私は無能力で何もできませんって言うんじゃないんですよ。これはね、何それ人間のこと、ね、 ですからこれが分かると、この言葉は分かりやすく言えば、私は父なる神と一つで、私が神なんだ、神と違うことはすることができない存在なんだということをおっしゃったわけです。30節ね、
実況中継第1回目終わり、
母しますね。でその後で、ただ聞く通りに裁くのですと言ってますでしょ。聞く通り裁く、で聞く通りにします。でこの御言葉も一見イエス様服従だけしていてね、ご自身に意思がないように、まあ、受け止める人もいるかも分かりませんが、これはそうじゃないんですね。父が御子に委ねられた決定権、これを示してあるわけですね。イエス様は父なる神が命じられた通り、すべきの、すべての裁きを決定して、これを行っていく。で聞く通りということは、どういうことを言ってるかというと、皆さんお聞きになるでしょ？聞くということは、これはね、イエス様が聞くとおっしゃることは、父なる神とイエス様とがね、まあ、要するに非常に濃密な濃い交わりをしているということを言ってるんですよ。聞くというのはね、私たちは聞くというと、この耳で聞くことしか考えないでしょ。聞くということは交わっているということなんです。そういうことを言ってますね。で、この交わりが途絶えた時がありますね。いつ途絶えたんですか。
十字架
の上で。イエス様何とおっしゃったんですか。十字架の上で下がもう連れちゃって、わが神、わが神、いやいや、なんて言ってしょうがありませんよ。ね、どうして私を見捨てになったんですか。ね、ちょっとヘブル語でやってください。エリエリレバサバクタニ、ね、こうおっしゃったわけですよ。どうして私を見捨てになった。永遠にただ一回だけ父なる神とイエス様との間の交わりが途絶えた、一回だけですよ、十字架の上。それはどう、誰がそんなことさせたんですか。電話が切れちゃったんですか。父なる神様どうしたんでしょうかね。ってそっぽ向いちゃったでしょうか。これは私たちの罪がそうさせたんですね。でこのことから何がわかるかというとね、罪というのは本当に父なる神とイエス様との永遠に途絶えたことのない交わりをプチャーンって切ってしまうような恐ろしい力を持ってるということですよね。プチーンとカッターですね、プチーン、霊的カッターね、プチーン切る。あのよく切れるカッターって切って切っても痛くないでしょね。チャー切ってもね、痛くないですよ。やってごらんなさい。後からバーッと違ってきます。やんない方がいいですよ。子供になると言うとね、本当にやっちまいますよ。本当に痛くないのかなって、痛くない。本当、後で痛いんですよ、すごく。ガーッと泣き出しますけどね。まあ、そういうことですね。で、もう一つね、主は、ただ聞く通りに裁くのですと言われましたが、これは私はね、はぁーと思いますね。皆さん思いませんか。ああイエス様大変なこと聞いちゃったんだなと思います。何聞いたんでしょうか、イエス様は。ね、イエス様神様と交わってる時何聞いたんでしょうか。ね、神様がこうおっしゃるの聞いたんですよ。ね、その罪の裁きを私はイエスやお前の上に下すって聞いたんですよ。どうです、今晩皆さんが夜お祈りしてる時ね、みちこちゃんもお祈りしてるそうですけども、明日あなたの上に裁きを下すなんて言うと、いやだーなんてね、永遠に明日が来るなーなんて言ってお祈りしなきゃなんでしょと、イエス様それ聞いちゃったんですよ。わかります、その気持ちね。実況中継ってこういうことよ。ただ聞く通りに裁くのですって、その聞いたのを何聞いたかっていうと、ゾゾゾッとしますよね。だから神様の裁きじゃなくて、御子ご自身の上に下されたわけですよ。だからイエス様はゲッセマネの園に行った時に何とお祈りしたんですか。どのお祈りしたんですか。
飲まずに済まされる杯でしたら過ぎ去らない。
そうですね、父の御子からならばこの杯は我々に過ぎ去らせたね。しかし私の願いじゃなくて、主なる父なる神様のとの御子の心の通りしてくださいって言った時に、御心はどうだったんですか。ほんじゃどっか行ってやろうかなんて言わなかったですよね。だから十字架のおかげになったわけでしょ。もちろんこの裁きは人の上にも望むわけですけれども、まずイエス様ご自身が受けてくださった、ね、そしてこの裁きの逃れ場を 備えてくださった。だから偉いことを実はお聞きになられたんですね。私はこれ見て、はあ、イエス様大変になったんだなーですね。私の裁き、私はキック通りに裁くと言って何聞かれたのか、ね、次にイエス様は私の裁きは正しいのですと言いましたが、この正しいというのは公正であるとか、神の義にかなっているとか、父なる神の御心にかなっているとかという意味なんですね。で、正しいということは、ね、正しいということは必ず行われるということですよ。それはもう人間が避けられないし変更できないということですね。正しいことを変更したらどうなんですか。正しくなくなりますね。だから正しいってことはもう変更できないということでしょ。神の正義をね、人間が多数決で不義に変えることはできないんです。じゃあ今日皆さんね、神様いらっしゃるかいらっしゃらないか多数決で決めましょうなんて言ったらどうです。はいはい、僕はいると思います。いや、僕はいないと思います。私はどうです。ね、それで決められないんですよ。神様だったら目に見えないからどっちでもいいやなんて思ってる人いるかもしれません。じゃあ、松谷さんは今日生きてるかいないか、で、助けて決めましょうなんてでどうです。じゃあ死んだことにしましょうなんて、それで死んじゃなきゃならないですからね。そんなこと勝手にしちゃ困るって言って言い出すでしょ、皆さんだったら。ね、そういうことは多数決で決まらないんです。ね、だ神の正義も決まらない。神様の裁きを人間の多数決で変更したりすることができないんですよ。ね、でこの世において人間にできることっていうのはもう限られてる。人間というのはね、何でもできるように思ってるようですね。で現実には人間って何にもできないんです。ほとんど何もできない。本当に何も作り出すことない。エネルギーのここからちょっとで作ったことないんですからね。全部神様を作りくださったのを利用させていただいてるだけなんですよ、ね、今人間は食料の食べ物のためにいろんなものを開発して新製品だなんてだんだんだんだん作ってますけどね、その結果新しい病気がどんどんどんどんできてるでしょ。人間がやってることってのはそういうものですね。人間は自分の欲をコントロールすることはできない、ね、そういうものですよ、ね、私たちは過激な圧力のもとでは心の中に平安を保つことができません。何もできない。私たちはあらゆる努力を尽くしても力下げることはできませんね。私たちは自分の上に下されている神の裁きを自分の努力でいくら真面目にやってもそれを変更することができないんです。人間は何にもできない。そうでしょ。例えば昨日に時間を戻すことができますか。戻時計のネジ巻けですよ、ふわーって逆巻きにね、戻すことができないんですよ。先に進むしかない、進むしかないね。ただ一つだけこの裁きを変更する道が与えられた。一つだけね、変更する、戻すことができるんですよ。道が与える。その道はどんな道ですか。どんな道ですか。あれ耳が遠いんですよ。
イエス様の十字架。
イエス様の十字架なんですね。イエス様の十字架。つまりこれはイエス様が裁きを私たちの身代わりとして受けてくださったから、この裁きをイエス様だけが変更するさせることができる。私たちには変更させる力がないんですね。それはなぜかというと、私の裁きは正しいと言われたから。正しいことは変更ができないんです。みんなでわっしょわっしょやったらダメなんです。だからね、日本にはいろんなのそうあるでしょ、まあ、よく厄除けとかいろいろあるでしょ。だけどね、あれは避けられないんですよ。どけられないんです。本当に皆さんの上にそのなんていうのか、災いが望むと決めたらね、何やろうと家の上に殻の獅子を乗っけようとね、蚊帳の輪をぶら下げようと、仁王さんみたいなの置こうと、何を置こうとダメなんですよ。よくなんない。ね。私は日本人と面白いなと思いますよ。己は勉強してないで、事件の前になるとね、守りさんやら何やらいっぱい買ってきてね、あんなもんで合格すんじ なきね、小学校の時はずっと買い溜めてトラックでダーンと試験場に運んでいけばいそそうなもんでしょ。そう思いませんか。ね、それで一発で受かりますよ。私はそう思うんですよ。ね、全然効果なし。もうその人の上にそう決められたら、神様決められたら、あと何しようとそれは変更できない。それは正しい場合ですよ。神様を決めるなんて。だから私たちはもうイエス様の十字架を受け入れて、そしてこのイエス様に従っていく。もうこれによってしかその裁きを変更することはできないわけですね。で、それイエス様の十字架を拒めば容赦なく神の裁きが下される、こういうことですね。で、決してそれは不公正じゃなくて公正なんだってこと。神様はね、個人的にエコひいきされるお方じゃないんですよ。あのね、時々ね、このクリスチャンの人ってね、この間違っている人、考え方する人あるんですよね。あの教会の牧師がね、あの裁くんだと思ってるんですよ。私裁きませんよ。私は皆さんを天国や地獄にやってるわけじゃないですよね。私にそれ言ったんだってどうでしょうか。あ、この人天国、この人地獄、この人天国、この人地獄、なんかサイコロでカラカラッと回してね、あーカラカラーってね、あ、この人、あ、寺田さんの上行っちゃった、これどうしようこれね、あ、地獄か天国か、いや、まあ地獄かね、ちょっとこっち多すぎちゃった、こっち、あ、じゃあこっち地獄の人こっちいるよとかね、どうです、サイコロ転がってて二人の人の真ん中止まってたらね、大変ですよ、あ、これはどうしようですね、天国地獄、そんなことしない、できないですよ人間は。神様はなさ、ただね、私は見張り番だけね。見張り番。見張り番ってわかるでしょ？見張り番は何にもできないんですよ。ただ、そっち行くと危ないですよとは言うことはできますがね。でも、次に行っちゃってる人を、ね、止めることはできない。見張りはね。そういうことなんです。間違えちゃいけないんですよ。イエス様がおっしゃった。ちょっとマタイの福音書の7章の21節から23節。ね。ちょっと読んでみましょうか。そこにね、イエス様はこんなことやっててもダメですよって言ってますよ。7章の21から23までちょっと読んでみましょう。ご一緒にね。いいですか？マタイの福音書7章21から23までご一緒に読んでみましょう。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。え、どうぞ私たち気をつけていただきたいと思うんです。ここにどんな人ダメか、どんな人ダメだって言ってますか。まず第一に、主よ主よって言って言っててもダメですよって言ってんですよね。呼んでるだけダメ。それからどんな人がダメだって言ってますか。あなたの名によって予言をしました。だから説教だけしててもダメだって言うと危ないですね、これもね。どうして笑うんですか。川先生も危ねえのか、あの口かなんてと思ってしょ。本当危ないんです、これはね、こうやって一生ね、一生懸命パウロすら言ってますからね、私は述べ伝えていながら自ら滅んだら大変だからって言ってパウロ言ってますでしょ。だからそれは肝に銘じておかなきゃなりませんよ。天国に行ってください、それ私探してください、はあ先生いないいないいない、あ、言いながらって何やってたんだなんて言ってね、あり得るんですよ、あり得る、あり得るんですよ。嬉しそうに笑ってますけど、そうか、入っていなければいいのになと思って、本当に聖書はそう言ってるんですからね、これは私が決めるんだったら私は絶対自分の天国入れますよね、それはそう思うでしょ、 100% ね、私じゃないから危ない。そうですよ。それから私は悪霊を追い出していましたね、奇跡をたくさんやっていました、僕言ってますよ、1回2回じゃない、たくさん行ったではありませんかね。だけどイエス様は、でもあなた方を全然知らない、不法なす者、私から離れていけって言ってますね。天国に入れないことがあり得ると言ってる。どういう人が入れるかというと、これは21節に、天におられる私の父の御心を行う者 も入るんですよとイエス様もおっしゃいました。じゃあ父の御心を行うとは一体何なのか、ね、これは第一にイエス様の十字架を信じてイエス様に従った生活をしていくことでしょ。それなんですよね。だから皆さん、いえ私はねお祈りが下手です、ね、それから予言もできません、ね、あいろんな奇跡とか悪霊とかをいたしたりできません。結構なんです。でそれができたら天の御国入れてやると言ってないでしょ。イエス様は何にもできなくていいんですよね。無下退職でいいんです。退職だどうか分かりませんけど、ありがたいなとまた喜びしてますけどね。聖書はそう言って私が言ってんじゃないんですよ。何にもできなくてもよろしい、父なら神様の御心を行いなさい、それだけです。それは天国入れてあげますよってイエス様もおっしゃってるんです。素晴らしいことですよ。これが正しい裁きである。これ変更できませんよって言ってますね。さてそこでイエス様はご自分の裁きが正しい理由として2つのことを挙げていますね。一つは私自身の望むことを求めていないから、ヨハネの方に帰りますけどね、私自身の望むことを求めていない。パウロがローマ人の手紙のね15章の3節でキリストでさえご自身を喜ばせなさらなかったのですと言っていますよ、ね、イエス様はご自分の喜びとすることを行わないで自分の目的自分の意図に沿ったことをしたいと願われなかった、ね、こういうふうに言ってるんですね。じゃあイエス様十字架にかかったのはいやいやだったのかなんてね反論する人がありますけどもね、ここで言われていることはね人に理解させる言い方をしているんですね。でその意味は何なのかというと、それはねイエス様が私たちがするようにご自分の自己満足とか自分を楽しませるためにするようなそういう自己中心的な動機から裁くんではないということですよ、ね、それはね私が裁いて天国に入れていいか地獄に入れていいかって言ってね決めていいってんだったら私は自己中心の動機でね、これはもういつもあれだからダメだ、これ地獄これ天国、ね、これ口数多い地獄うるさいからこれ今静かにしてるから天国ってね私の考えでねやる、そうでしょ。だけどこれはねイエス様はそれは自己中心自己満足、ね、そういう動機でやったんじゃないって言ってるんですよ、ね、私たちまだはしばしばそういうふうにしますがね、こう言ってる。でもう一つの理由は私を使わした方の御心を求めるからです。これはこの地上に派遣された父なる神の御心を喜ばせることだけを目的にして行われるとこう言ってる、ね、福音書に見られるイエス様のご生涯において、ね、全部これは父なる神様を喜ばせるものだったんです、ね、でこれはね私たちがこの地上の生涯で生きる模範なんです。どうやって生きていけばいいかというとこれなん、神様を喜ばせればいいんですよ。自分を喜ばせようと思うととんでもない過ちを犯しますからね。父なる神を喜ばせることがいつでも私たちの動機であれば、イエス様もそういう動機だったわけですね、あれば私たちの生涯は神の栄光を表すことができるようになります。で皆さんね神様を喜ばせるっていうのはどうやって喜ぶって分かるでしょ。毎日毎日あこれすれば神様喜ぶなってすぐ分かるでしょ。それやるんですよ。それやるの。そうしたら私は神の栄光を表すなんてことはない。それをやって自分はね神の生徒になっていくんですから成長していくんですよ。難しいことじゃないんです。皆さんねこの素晴らしい生徒って言われてる人いますよね。でそういう人の伝記とかそういうの証とか聞いたり読んだりしますとね、とても私はああいう人になれないなと思うんです。そんなことはないんですよ。生徒生徒なんて呼ばれてる人だってね元を正せばね私たちとちっとも変わらない同じな本当にそうですよ。ジョージ・ミラーなんていうのはねあの人の伝記の読んでごらんなさいね。校長先生かなんかのところに演劇宿みたいにしてる時の間にね先生の財布からちょろまかして取ってんですよね。でそこで、まあ、そこでも先生は優しい方だったからね許してくれてまだずっとそこでいていいよって言って自分がいられなくなっちゃったわけですよ。両親もうここで居にくくなってで出ちゃったわけですけどね。 そういう人が、どうしてみろ、神様にお祈りし始めて、何でもかんでも神様に聞いていただけるようなとなったんでしょ。
あ、そうか、いいこと聞いた。校長先生の財布やらなきゃいけないんだよ。そういうの思っちゃいけませんよ。そういうふうにすぐやっちゃもらっちゃ困るんです。
そういう人であってもね、だんだん神様が分かるようになってきて、ああ父なる神様をどうやらが喜ばせるのかって分かったら、すぐそれをやり続ける、コツコツコツコツやり続けた時に世界に名を知られる人なんで、別に知られなくても構わないんですけれども、神の栄光を表す人になってた、ね、ほとんど最初は誰もそうなんです、ね、この頭にすぐ来る人、八つ当たりする人、なあと何ですか、癇癪を起こす人、ね、みんなそういう人なんですよ。生徒生徒なんて言われてますけど、最初からそんなね、あの生徒じゃないんです。みんなただ一つ一つ神様を喜ばせる、毎日どうしたら神様を喜ばせるか分かった時に、それをコツコツコツコツやってただけなの。そうしたらその人たちみんな素晴らしい人に変えられていったんで、だそれだけなんですよ。皆さんはご自分をどう思ってるか知りませんけどね、私もなれると思ってれば幸いですけど、いや私はね、先生もとてもそういう人にはなれないと思いますよ。それはその通りですよね。なれると私も思わない、無理だ、無理だけど、神様を、父なる神様を喜ばぬイエス様の最高の動機を持って毎日やってごらんなさい。家に行ってもいても、職場に行かれても、どこに行ってもね、 神様はどうしたら喜ぶのかっていう、それだけをね、自分の動機として生きてごらんなさい。1年経ったら光り輝き始めてますよ。1年経たなくても光り輝くと思うね。それやらないでね、そういう父なる神様を喜ばせるようなことをしないで、自分がどうしたら儲かるか、自分がどうしたらね、その楽するかって、それを考えてばっかりいてね、しようしようなんて言っててもそれはダメですよ、とこう言ったわけですよ。難しいことですか、これは。ね、それは難しくないんですよ。皆さんが自分を喜ばせ、自分を楽しませると、そういう願いを、願う生活をすれば、最も虚しい、つまらない、堕落した一生を過ごすだけです。父なる神様を喜ばせることをひたすらする生活を始めたら、聖書の言う通り、あなたは清められて、主人にとって最も有益なもの、あらゆる良い技に間に合うもの、たっといことに使われる器になりますよって言ったんです。ね、私がね、伝道者になるときにこう思いました。ね、私はね、今このような仕事を続けていれば、多少お金に困ることはなくなるだろうと思います。ね、けれども、じゃあそのお金何が得られるかと思ったんです。おそらく何にも得られない、何にもね。自分の人格は本当に成長するだろうか、最大限に神を喜ばせる人間になれるだろうか。あの昔の歌に幸せを売る男ってなったでしょ。最近歌わないですね、もう古い人間ですから。知ってますか。知らないし、首横に振る人の多いんですよ、ね、こんな人振ってる人はだいぶ古いんですよ、人が、ね、あれね、あのちょうど私はね、あのこれ聞いた、よし、私も幸せを売る男になろうと思ったんですよ。もちろん幸せが違いますけどね、神様の幸せを売る男になるぞと思ったんですよ。言ってるかどうか知りませんが、油ばっかり売ってますけどね。だけど神様本当に喜ばせるよね、そういう最大限に神を喜ばせる人間になるだろうかと思ったら、なれそうなかったですね。だから私は金よりも職業よりももっと価値あるものを、じゃあこれを選ぶと思ったんですよ。そして決めた。先日ある人がね、電話かけてこられて、ね、先生どうしてこういうことが分かるようになったんですかって聞かれて、私も分かんないんですよ、どうして分かるようになったか、ね、だから私は言った、一つだけ言えることがあります。それは私がクリスチャンになっていつも何考えてたかっていうと、イエス様に従っていくことだけ。ね、だから伝道者になってからでも、どんなに貧しくっても私はアルバイトはしない、稼がない。稼ぐと神様悲しむ。私が稼ぐってことはどういうことなんですか。神様の、俺じゃあ当てになんねえのっていうことでしょ。俺じゃあ当てになんねえのって、いや当てになりますね、お前やって稼いでんじゃんって言われてしまうからですよ。もう当てにしてないんじゃんって、行くって言ってることやってること違うじゃんって言われてしまうでしょ。いや神様喜ばない、じゃああんたやってくださいって、あんたってわけじゃないですけどね、お参りくださいって。そしてだから神様本当に喜ぶんならやってくれるに違いないと思ったわけですね。 で、それはきっと神様が喜んでくださったと思いますね。で、神様はお答えくださった。ね、私はこう思う。だから皆さんもおやりになってください。ね、私を踏み台にして。あのね、私がこの信仰を持った時、ある先生が教えてくれました。君ね、僕を踏み台にしていいよって。踏っちゃっていいの、ね、いいんだ。踏み台にしていきなさい。よし、踏んじゃおうとね。思いましたよ。まだ踏めてませんけどね。でも、本当にそうだと思うんですよ。ね、皆さんも私踏んで結構ですから。子供に言ったら大変だよとなりますけどね。大人の人になるともっと大変で、本当に踏んでちゃったら。ね。だけど、ね、私たちは本当にね、イエス様にもっと近づいていただきたい。神様を喜ばせてごらんなさい。私たちは、たっといことに用いられる器になっている。そして、イエス様は私たちにその崇高な模範を示してくださいましたね。で、教会のね、働きしてるとね、いろんな人の人がこう中が見えてくるんですよね。ね。本当はね、神様に喜んでいただきたいんじゃなくて、自分のためにやる人っていうのはたくさんいます。ね。人の前に立って、人から称賛を受けたいとかね。人から、あの人は敬虔な人だとか、信仰に熱心だとかね、一生懸命だとかね。で、そういう動機で、教会で奉仕をしている人ってたくさんいる。まあ、もうほとんど全部と言っていいんです。これはいくらやってもダメです。いくらやっても正当にならない。いくらやっても尊いことに用いられませんよ。これは神喜ばせていないからですよ。自分を喜ばせてるから。ね。だからね、皆さんこう何かをやったときに、自分に喜びが来たらね、隠れちゃうんです。布団の中でもどこでも押し入れても結構ですから、私喜ばないね、自分で言うんです。私が喜ぶためじゃない、自分で喜んじゃうとおしまいになっちまいますからね、私じゃないとかって言うんです。だから皆さん誰かが言うでしょ、あ、道勝ちゃん偉いね、朝夕のお祈りしてんの偉いねって言うと、そうやってね、私偉いんだ、みんなできてないんだ、偉いんだ思っちゃダメなんですよ。生徒にならないそれね、私じゃないんですよ、神様がそうさせてくださるんですよ、ね、いつも神様喜んで、そういうふうにしなきゃ、神様にいくらお弁当使っても構いませんよ。ね、浜田さん偉いですね、教会行ってらっしゃるんですけど、私じゃないって言わなきゃいけない、私偉いでしょなんて言ってね、言っちゃいけないんです。これはね、それをやっちゃうと神様に喜ばれなくなっちゃいますね。人はね、だんだんと私たちのやってることって分かるからね、認めるようになりますけどね、そういう時には全部振り払わなきゃならない。それやらないでね、図に乗ってやってると偽善者になっちゃうんですよ、ね、自分の虚栄心と、人間というのはね、すぐ虚栄心に火がつくんです。そうするとね、私は前にみんなよりもちょっと強くなったとかね、みんなよりも偉いとかね、人格的に成長したとかってね、すぐ思うでしょ、思い上がるでしょ。そうするともうダメなんです。どこまで行ってもね、これが難しい。いくら言ってもね、神様が、自分はイエス様がね、ご自分がそのようなものじゃないとおっしゃった、ね、私たちも心から父なる神を喜ばせるためだけに自分の一生を使い尽くしたい、ね、ろうそくなんてそうでしょ、他の人を照らすために自分の体を燃え尽くさせているんですからね。私たちも同じですね。さて次に、じゃあ31節で、ね、ご自身の証言が真実で法的にも有効であるということを主張しているんですね。31節で、もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありませんと言いました。普通ね、法廷では本人が自分自身に下す判断というのは、法律上の規則ではね、これは証拠としてあまり信頼性がないものとされる。あら、自白だけでやるっていうのがありますね。あれは後で問題になりますよ、必ず。訴訟問題で、自白だけで、物的証拠なくて。ね、あり得るんですよ。例えば何か事件が起きたところを、私が隣を、そこずっとその時刻頃通ってた。ね、で誰かがそれを見た。あそこの教会に牧師屋のやつが通ってましたよ。ね、なんかこっちのポケットいっぱいこう膨らんでたから、あそこから何万円か入ってたら違いないで、あの人じゃねえか。ね。じゃあ捕まるかもしれません。ね、あんまりひどいこと言われて、いや、あれ実は私はね、あれはその持ってて私は取っちゃったんですよねって、自白してもそれダメなんです。自白は証拠にならないです、本当には。それしかないと、それ捕まえちゃうという考えが起きるわけですがね、人間は。だから聖書、イエス様は 31節で真実ではありませんとこう言ってますけどね、ここで言う真実というのは、これは不真実とか偽りという意味じゃなくて、たとえ本当のことであっても法律的には証拠として採用されない、ね、証拠として、有効じゃない、証拠としての価値がないという意味なんです。本当のことであってもね、証拠としては採用されない、法的に有効じゃないという意味で真実ではありませんと言ったんです。ここの真実ってのは嘘という意味じゃないですよ。真実ではないということはね。そこでイエス様はご自身の証言が法的にも有効である、あるようにするために32節で他の人の言う証言を取り上げているんですね。で、先ほど話したようにバプテスマのヨハネの証言、父なる神の証言、聖書の証言とこう言ってるわけですが、で、まあ、聖書の証言が一番長いんですけれどね、これはまあユダヤ人もよく知っているからだったと思いますが、今日はそのバプテスマのヨハネのところだけちょっと触れて終わりたいと思いますがね、33節でバプテスマのヨハネの証言を、まあ、わずかですけども取り上げているのは、この時期にもヨハネの影響が非常に強かったと、一般のユダヤ人の中に続いていたということがわかるんですね。で、33節見ると、ヨハネのところに人をやったと書いてありますけれども、これはヨハネの証言が本当かどうかということを調べるために代表団を送って、このユダヤ人たちがね、調べさせていたことがわかりますので、だからもうこれあなた方よくわかってるでしょうね、ということですね。ですから、まあ、こうして、ね、イエス様はいろいろな人に配慮してお話をしているんだということですね。で、一般のユダヤ人たちはもうヨハネの話すことは真実だって認めていましたから、彼は真理について証言したんだ。だからヨハネが証言したことはあなた方も信じなきゃいけない。で、このヨハネ福音書のね、1章の6節から8節で、1章の19節から34節でバプテスマのヨハネがイエス様について証言した証言がね、この前にすでに学びましたけれどもあったわけでね、そのことを指しているわけですが、だからヨハネが私について証言したこと、それは全部真理ですと言ったわけですね。しかしこの34節でイエス様はヨハネが証言しましたけれども、ヨハネの証言がなければダメだというんじゃないと言ってるわけですね。人の証言を受けるのではありませんと言っています。で、イエス様は人間の証言じゃなくて、36節ではご自身の行った御業、37、38では、父なる神様ご自身の御言葉が証言している、神様の証言ですねがありますよと言ってますけども、人としてのヨハネの証言は必要としていない。じゃあなぜここで取り上げたのか、それはあなた方が救われるためにこのことを言うんだと言ってるんですよ、ね、人々の理解を容易にするため、信じて救われるようにするためなんです、ね、私も本当にそうだと思うんですね。今日もね、あの杉山道子さんが証しをしてくれましたけれども、人間が証しをしないとイエス様は救い主になれないんじゃないんです、ね、神様は天地創造の御業もありますしね、今も働いておられる御業もあるし、聖書の御言葉も与えておられる。だけどさらに私たちの信仰の証を用いて、神様は救いをよりよく優しく確実に分かるように教えたい、知らせたいわけですね。だから私たちの証を用いるわけです。ですからね、私たちは証をするときは人を惑わすように証しちゃダメですよ、ね、証をするときっていうのは目的があるわけですから、イエス様が信じて救われやすくするために証をするんですから、惑わすような証しをしちゃダメなんです、ね、これは信仰の理解が深まるようにしなきゃならない、ね、でそれではバプテスマのヨハネの証しはどういうものだったかというと、まあ、大きく2つのことが言われているんですね。一つは彼は燃えて輝く灯火で、ね、燃えて輝く灯火、今日皆さん燃えてますか、輝いてますか、ね、イエス様を人々に示すためにね、燃えて輝く灯火であり明かりとして働いたということですよ。私たちの明かしはですね、これは、イエス様を照らさなきゃいけない、イエス様に至る道を示さなきゃいけないんですよ、ね、自分がどんなに素晴らしい人間であるかで宣伝しちゃダメなんです、 ね、自分のしている仕事がどんなに素晴らしい仕事なんかって言ってやってもダメなんです。自分を売り込むんじゃない、イエス様を売り込まなきゃならない、ね、証人っていうのは自分を照らさないでキリストを照らさないと証人としての効果がない、ね、それからもう一つはあなた方はしばらくの間、このねしばらくの間っていうところが大事なんですね。人間の証の力、この光の中で楽しむことを願ったのです。イエス様は永遠に輝いている、だけどバプテスマのヨハネはしばらくの間だけ輝いた、これが人間の証の特徴ですね。でしかし人々はイエス様がよくわからなかったので、ヨハネのメッセージを聞いて彼が放った光を受けて霊的な喜びと楽しみを味わったわけですよ。先日もね、毎週メッセージテープを聞いてくださってる方からお手紙いただきましてね、それでまあいろんな方からお手紙来るんですけれど、素晴らしい手紙もありますね。でその人はこんな風に書いてありましたね。もうその中にね、本当に救われましたってね、まあ、気分の悪い時でもメッセージをかけてると癒されるって言うんですね。私もそれを読んでへーと思いますね。で花が言うには、あんた自分の説教聞いててどうって、恵まれる、恵まれるさって言うんですけどね。でその人はそう言ってましたね。なんとも魂が記憶されるのが不思議ですって書いてありましたけどね。私はそれ読んでね、精霊様が働いてくださってんだなとつくづくと思いました ね、 ね、それは光を受けて霊的な喜び、霊的な楽しみをね、心に経験しておられるんですよね。ただね、時々こんな注文も受けますよ。電話かなんかでね、先生いいメッセージテープ送ってくださいって。いい、困るんですよこういうのは。だから私家内に言うんですよね、どのメッセージだってみんな同じだよ、ね、信仰を持って聞けばみんな恵みが受けられるはずだよってね。だから皆さんも光を受けてください。光を受ければ楽しむことができるでしょ、ね、光を受けるんです。光を受けるためにはどうしたらいいんでしょうか。私たちは信仰を持ってイエス様を受けるということですね。そうすれば光を与えられる。しかも願わくは、ね、私たちが光を受けてるだけではなくて、皆さんも燃えて輝く灯火になってください、ね、そして光を放つ人になっていただきたい。大きなね、サーチライトみたいにね、大きな光じゃなくてもね、ある人は提灯かもしれません、ね、ある人はカンテラかもしれません。あ、カンテラってご存知ですか。知らない、また古いね。私はカンテラ下げてじゃないけども、お風呂に入ったことありますけどね、停電の時。あ、知ってますよね、カンテラね。知ってますね、知ってる人もいる。たくびを振る人は古い人いや、そうですよ。皆さん、私たちはね、うんと大きな光になれないかもしれない。しかしね、ろうそくだってね、あれ1本ならそう大したことないけど、5本、10本、20本ね、こうどーんとこうふっと明るくなりますよね。まあ、進も出ますけど、ね、だからお互いはおのおのが光を放つ人になっていただきたい、ね、この世は闇ですからね。そうすればもう一人イエス様を証言する方が増えてくるんですね。燃えて輝く灯火、しばらくの間ですよ。確かにそうなんです。私もやがてしばらくね、飛びされるんですよ、ね、いつまでもこんなして口角を泡飛ばすなんことやって話してないでしょ。いいかげんな、いいかげんなったら、まあ、はい、さようならってね。本当ですよ、私もつくづくそう思ってます。いつかは話しなくてよくなる日が来るんだなって思ってね、それまではいや話しなくちゃいけないと思いますけど、でも結局人間はしばらくの間ですね。そしてその光を受けた方は光の中で楽しんだんですね。どうぞ、もう一人のイエス様を証しする証人、証言する者とね、お互いならせていただきたいと思います。主が許してくださったら36節以降はこの次にお話しさせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて賛美を歌って終わりたいと思います。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。天の父なる神様、今日もこうして御言葉をお与えください。ありがとうございます。イエス様のお祈りなる栄え、もし私たちが本当に父なる神様をお喜ばせする、そういう心を毎日持って生活をするなら、私たちは自分自身が気づかないほどの神に喜ばれる生徒として、あなたが育ててくださることを感謝いたします。すべての生徒たちが かつては私たちと同じ、また私たちのもっとひどい状況にあった者も大勢いますが、この真理に気づいて主あなたをいかにすれば喜ばせることができるのか、このことを生涯願いとして、その生涯を送られたことによって見事に主あなたは作り変えてくださり、あなたのしもべとして生徒としてお持ちになられました。どうぞ私たちにも同じ燃えて輝く灯火として用いていただける人と変えてくださるよう心よりお願いいたします。今週の旅路にもあなたの帰り目を与えてください。尊いイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美をご一緒にお歌いして、締めくくらせていただきましょう。賛美歌の521番をお歌いしましょう。主は我に来たり、521番、これをご一緒にお歌いして終わりたいと思います。521番主は我に来たり、これをご一緒に歌いましょう。主は我に来たり、御光もて我が世の暗きを追いたまいぬ。光に我が内を照らされ進みゆか。罪の闇は消え失せて、愛の光我にあり。空は曇りて風吹くとも、光我にあり、いかで恐れ。光に我が内を照らされ進みゆか。罪の闇は消え失せて、愛の光我にあり。光を歩みて主と交わり、浮世を後ろに捨てて進ま。光に我が内を照らされ進みゆか。罪の闇は消え失せて、愛の光我にあり。色気にそのまま歩み巡り、愛の光にて身をば集め。光に我が内を照らされ進みゆか。罪の闇は消え失せて、愛の光我にあり。間もなく光の君にまみえ、とわに輝きを愛しまつら。光に我が内を照らされ進みゆか。罪の闇は消え失せて、愛の光我にあり。どうぞ神様の光をいただいて、今週も会いましていただきたいと思います。それではこれをもちまして、このゴスペラーを閉じさせていただきたいと思います。ありがとうございました。